今日の水戸黄門様はお二人お越しいただいております。最初に衆議院議員の船田はじめ先生、そして東京大学農学部卒業、三重大学元理事元副学長の亀岡孝治先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、船田さんと、はい、それと亀岡先生、
はい、
今日二人に来ていただいたわね、
はい、
僕ね、やっぱり一番大事なのはね、食料を持ってるんですよ、うん、あの綺麗事でね、国破れて産がありとか言う人いますよ、
はい、
それと国が破れてね、ね、山とか川が残ったってね、
はい、
供給力の食べ物っていうのをね、供給するためにやっぱり国はいつまでも豊かでなかった、特に日本みたいに食料のね、うん、37% しか自給力のない国家において、
はい、
でそこをね、僕はね、どこもほとんど討論してない、上っ面だけで、
うん、
でなんで食料に対してのね、プロであってね、そういう風な、そう、政府もね、6時やとかなんとか言うてますよね。それと果たして政府が言うてる6時っていうのはね、
はい、
学者の目から見てね、どうなのか、
うん、
でまた政治的にそれをね、どうあるべきやと、政治として、うん、その辺をね、私はプロ中のプロの2人にね、討論していただきたいんです、
うん、
まずはその船田さんからね、
はい、
もう個人的な意見でよろしいか、うん、どういうふう
に、なかなか難しいですね。今あの食料もそうなんですが、エネルギー、
うん、
石油、石炭、LNG、
はい、
これあのロシアの問題もありますので、経済制裁ということで、
うん、
なかなか入りにくい、入るとしても値段がどんどん上がっている、
うん、
まあ、その状況はあの多分食料にも当然影響あるし、食料についてはもっと深刻な、まさにその食べていけるかどうかという直結をする問題ですので、非常に大事だと思っています。で、世界でやっぱりあの流通している、あるいは重要な流通作物というのは、まあ、多分小麦とかね、大豆とかそういうもんですけども、やっぱり小麦もロシア、ウクライナで、世界全体の流通量の2割3割ぐらいかなを出してるわけですけど、それが全然出なくなっている、
はい、
そうすると小麦値段が上がる、小麦を使っている食品って結構多いわけですよね。
多いです、
うん、それがやっぱり食料品の値上がりにつながっている。そして円安でさらに上がっちゃう、これは本当にあの困窮世帯だけではなくて、まあ、普通に生活をしていてもですね、大変これはあの出費がかさんで、
うん、
大変な状況になってますので、これなんとかしなきゃいけないんですけども、まあ、まずは、うん、やっぱり円安を少し抑えなきゃいかんな、
うん、
ただ金利差がね、アメリカとの金利差がどんどん広がっちゃってるんで、黒田さんがなかなかまだ金融引き締めをですね、
はい、
やってくれない状況、まあ、なんとかこれを少しこの金融引き締めの方向に舵を切ってもらうことが当面大事なのかな、
うん、
そういうふうに思ってますが、それからやっぱりあの食料の安定供給、まあ、あのよくサプライチェーンという言葉言ってますけどね、これはあの産業、工業だけじゃなくて、やっぱりその農業においても食料においてもサプライチェーンというのは非常に大事なんですが、
うん、
やっぱり非常にあの運輸とか、あるいはそのカントリーリスクであるとか、そういうものを考えると非常に脆弱だと思っています、うん、まあ、一番いいのはあの国内自給率を、ね、高める、まあ、40% 以下の自給率ですけど、これを上げることが大事だったと思うんですが、今これだけいろいろ環境の制約があり、それからあの様々な物流のが出来上がっておりますから、
うん、
なかなか自給率を上げるというのは難しいかもしれません。だから当面はやっぱり食料をどうやって、確保していくのか、これは海外も含めてですね、そのサプライチェーンをもう一度見直しをして、しっかりこれを整えるということをやるべきだっていうのは私は思ってるんですけどね。
あのね、あの亀岡先生ね、今の船田さんの意見を聞いてですね、そのこれからのその食に対する、私は基本的にね、その文化を 日本は自分で潰しちゃったと思うんですね。やっぱりあの食を日本人っていうのは大昔からですね、やっぱりいろんな部分でやりくりしながらそれをその食文化っていうのを積み上げてきた。ただ急にですね産業構造が変わって、まあはっきり言いましたら重工長大的な経済で国家が運営されることによって食感っていうものがすごく変わったと思うんですよね。でそこにですね物流に対する意識も当然変わりました。その物流の意識が変わることによって全ての、まあ、インフラも含めて産業構造自体が私は変わったと思うんですね。で一番変えたらいけない部分をやっぱり重工優先主義になってですね、金儲けしたら作るより安い食料を外国から買ったらいいやないかって、うん、そういう文化にチェンジしちゃった日本が果たして元に戻せるかっていうのは学者としてどうなんですか。
まずあの自給率ですよね、 37% って。でこれを100にしようっていうのは話がよく出るんですけど、これもう無理なんですね、
うん、無理ですね、
うん、基本的にあの水の
問題がないですね、
うん、考えても、あの仮想水っていうバーチャルウォーターっていう概念があって、そもそもその食料を輸入するということはそれをその生産する水を含めて輸入してるっていう、う
ん、それ日本ってね、うん、先生ね本当にね水は日本は豊富やから、うん、農業に適してるとかね、
そう逆なんですね、
う
ん、
全く違うんですね、
うん、違うんです。
例えば 100% 農産物を作るだけの水が日本にはないっていうことをね、うんうん、あの政治家でね気づいてる人間ってほとんどいないと思うんです。
それとあの水のねもう一つ問題民営化に走ろうとするじゃないですか、
はいはい、
で世界中が民営化したのを戻そうとしてる時代にね一回りも遅れて
周回遅れ、
そうそう民営化しようっていうねそういう話、はい、それとね 37% っていうのがもう一つはまやかしの値であるというのも事実で、うん、もう少し高いんですよ、うん、あの自給率って例えば畜産で飼料を海外から輸入してそれで畜産をやると、はい、それ自給率に含まれなくなる、
うん、
それからカロリーベースでやってるから
やってますね。これが問題ですよね。
カロリーの少ない野菜とかそれがカウントされなくなってくるんですね。
そうです、これがねある時に変わったんですよカロリーの部分の、
はい、
その食感管理っていうのはね、これなんで変わったんですか。
いや、それは一説によるとですよ、
はいはい、
やっぱり農水が、
うん、
その農業の、まあ、国に占めるね、
はいはい、
重要度が小さくなっても、
うん、
農水の存在価値を高めるために自給率は低めにやっぱり見せたいっていう話があるんじゃないかっていう説がある。
あの今度あの
説ですよこれは
今度ね農水の事務次官してた小林先生が来ていただくんで、
うん、
そこをきっちり聞いてください
。これ説で本なんかにいろんな評論書かれてるね、うん、食の専門家の人なんかもそういうことを書かれたりするから、
う
ん、それ本当かどうか知りませんけど、うん、でも現実にはだから例えばお米だったら 100% ですよね、
うん、
それ野菜も結構たっぷりあるわけですよ、
うんうん、
ただ問題なのはそうは言っても日本の古来のそういう米だの野菜だのを中心とした食じゃなくなっていて、輸入しているものを中心に食べていくような、
うんうん、
特に冷凍食品だの何だの加工食品だのっていうのを食べていくようなそういう国になってるってことですね。
だから最初私が言ったように日本古来の食文化が、
そうなんです、そうなんです、
日本人が変えちゃったんですよ。
ただねこの間ちょっとあのスマートコメチェーンコンソーシアムの国際会議があって、
はいはい、
そう私もパネリストで出たんですけど、
はい、
それ聞いててねベトナムとタイが出たんですよ、
うん、
ベトナムとタイはね僕はお米の消費量っていうのは上がってるくらいか減ってないと思ってたら、
うん、
あの2つの国も減っていってるっつうんです
よ。なるほど、
だからやっぱりその外国の特にあの欧米っていうかアメリカベースの食品っていうのがいっぱい入ってくることによって、
うん、
どこの国も特にアジアの国々の食文化が侵されていってるっていうのは、
うん
う
ん
う
ん、
もう間違いのない事実ですよね、
うん、確かにそうですね、それは子供の頃からね あのご飯と味噌汁お漬物っていう、
うん、その3点セットで僕なんか十分ですけどね美味しいのが美味しいご飯があれば
ね。ところが今ね、
今全然ちゃうん
ですよ。僕鮭をもう一品
鮭いいですよ。
6時産業って何かって寺田さんじゃ分からんでしょ。なんで6時やねんっていう。
そうですね、うん、1時2時は分かりますけど、
あ1時2時はね、はい、あのご飯の後やから。
いや 6時産業っていう言葉ね、僕あの大学で学生さんに授業やるときにこれ知ってますかって言ったら知ってる人ゼロですよ、ほとんど。
そうですね、
それと工業界の人とかと集まったときに、うん、6時産業って知ってますかって言ったら知ってる人ほぼゼロですよ。
なるほどね、うん、いや政治家もいないですよ。
で6時産業って言葉が実は今年からなくなったんですよ、この4月。
あそうですか、よかったですよ。
農産漁村発イノベーションに変わった。
あそうなんですか。
なるほど、なるほど、
知らない。
いや6時産業っていう言葉が、いつの間にかあの緑のなんとかっていうね、あの中にほとんど出なくなって、農産漁村発イノベーションもう一つ上の段階に来たっていうね。6次産業という言葉さえね一般化されてなくて、やっと魂がね入ってきたっていう時にもうそこに行ってしまったんですよ。
なるほど、ね、
だから農産漁村発イノベーションを農家がやるっつうんですよ。
なるほど、
それは農家だけじゃ無理じゃないですか。
例えばね、1次産業、2次産業、3次産業の分け方も知らん人いっぱいいますからね。
ちなみに6次産業ちょっと定義言いますけど、
はい、
これね、あの1足す2足す3も6、
はい、
1かけ2かける3も 6
です。
そうですよ。
でね、最初作った人は1足す2足す3で作ったんですよ、
は
い、でところがやっぱり相乗効果っていうのを考えた時には掛け算だろうというので1かけ2かけ3になったんですけど、別の人に言わせれば1がなくても2かけ3で6やないか。
そうそうそう、
これ一番大事なのはね、6次産業の本質は一番大事な部分っていうのは農業があって、そこの品質が保たれて2、3になることによっていい加工食品が出回るっていう風な概念なんですね。だから農業をすごく大切にしなきゃいけない概念なんですよ、
はい、
それに対して経済産業省の農商工連携っていうのは、うん、農と商と工が力を合わせてやっていく、うん、それぞれの得意分野をやっていくっていうのが農商工連携、
うん、
6次産業よく似てるけれども、うん、農業のところからそこはものすごい大事にしながら儲けを確保するために2、3加工と流通っていうのに、うんうん、その人が一人三役で手出していくっていうね、また恐ろしげな概念になってるわけです、
うん、僕ね今の話でね、私はねこれからね消費者にも責任があると思うんです。それ消費者がいかにね、
うん、
自分ら自身がどういう状態になっても対応できるような意識をね、
うん、
やっぱり学んでいくべきで、それ食品っていうものはお金出して買うねんっていうね、
うん、
考え方じゃなしにもっと掘り下げた部分、
うん、
さあ消費者っていうものがチョイスできるようなね、うん、提言をね国はもっとすべきで、
そうですね、
うん、せやないとねその提言がないからね全くね野放図になってしまうんで、
うん、
せやからそこでですね、
うん、
私は今日船田先生と亀岡先生と話していただきたい根幹はね、
はい、
実は生産する人間を変えようとする前に消費者の意識を変えるべきだと思うんです。それによってね、例えば消費者がいや僕ら子供の頃って曲がってるキュウリでも平気で食べてたわけですよ、
うん、足は一緒ですからね、
うん、ただ今消費者はまっすぐで綺麗ものがっていうニーズやから、うん、作る側もそうなって、
うん、
でこれはね、これ僕は船さんがものすごい大事な仕事を、消費者問題の、
はい、
今、はい、自民党の責任者は船さんなんですよ。
消費者問題調査会長というの
を調査会長
もう10年やってますよ。
そうでしょ、
そうですか。
僕はね、
はい、
あのね憲法もそうやけどね、日本のね根幹の部分っていうのはね、
はい、
船さんがやってる問題ってこれね、船さん自民党はね、党自体気づいてないです、
うん、
というのはね、
うん、
食品っていうものの存在っていうのはね、
はい、
消費者問題である。
そう
そう、それはそれをね、生産者の問題やと、うん、勝手にね違う捉え方してるんです、
うんうん、
だから消費者が、我々は昔のような歪んでるキュウリでも、
ええ、
形の悪い野菜でも、
はい、
食べますよっていうね、
うんうん、
意識に変われば、
ええ、
生産者も流通も全部変わる。
そうです、
ね、これはね、
はい、
生産者の意識を変えようとすること自体がもう無理なんですよ、
うんうん、
それはやっぱりこれはね、消費者問題っていうもので、
はい、
やっぱりいつもねある程度の予算出しながら、
はい、
ちゃんと提言していくべきなんですよ、
は
い、提言してるんですけど、ね、なかなか取り上げてくれないですよ。で、あの自民党の中でやっぱり自民党の政策の中心は生産者なんですね、
うん、
農業にしてもそうです。
そうです。
それからあのいわゆる産業全体にしてもそうなんですが、消費者目線とか消費者の切り口というのが自民党には今までほとんどなかった。でそれを私が会長になって、少しあの賢い消費者を作りませんかっていうことを言い始めて、で今やってるんですけどね、なかなかあの抵抗はあるんですけども、やっぱりあの消費者が賢くなければあの生産者が良いものを作ってくれませんね。やっぱりその消費者が変わることによって生産者も変わっていく、
うん、
そういうことを目指してやっていきたい。
そらそう
です。ちょっと大げさなんですけど、
いやいや、あの、ね、それがね、これから日本人が食品っていうものを捉える一番大事な目線、うん、そこなんですよ、うん、
はい、
だから生産者優先じゃなしに、はい、生産者はどこを見て作ってるかっていうね、
うん、そうね、
だからそれはやっぱり元のお客さんをやっぱり正しい方に導くべきだと思うね、うん、
はい、
で先生、これ農業のあの僕は最近あとオーガニックでヨーロッパなんかアメリカもそうですけれども、別に曲がってるキュウリでもオーガニックの方が人間の体にええねんっていう、あれはどうなんですか、教育的になったのか自然発生的にそうならざるを得なかったんですかね、うん、その辺どういうふうに。
ヨーロッパの方は基本的には、まあ、畑作が中心ですよね、
はいはい、
畑作中心だと土壌がどんどんどんどん化学肥料とか農薬だと汚染されていって、はい、いいもんが作れなくなんですよね、
使い物になら
ないように、うん、だから気づきは早かったんですよ。
なるほどなるほど。
でところがね、あの有機農業のバイブルって呼ばれるの、ハワードさんってイギリス人が書かれたのが今もバイブルになって、1940年代に書かれた本が、でちょうどこの3月にあの新しい綺麗になったバージョンがまた出版されたんですけど、
うん、
その人によると有機農業の原点はアジアなんですね。
なるほどなるほど。
中国とインドと日本っていうのが出てくるわけですよ、
うん、
で特にインドっていうのに、イギリスですからね、インドを軸にして結構書かれてる本なんだけど、やっぱり日本なんかすごいよねっていうようなことがトーンで書かれてるわけですよ。でところその本家本元の日本がその有機農業に対する意識があまりなかったんですね。だから今度の緑のなんじゃらっていうので有機農業を思いっきり増やしますよっていうような提言をしたわけです。その方向性は実は正しい。でところがその有機農業ともう一つ自然農法っていう二つあるんですね、
はい、
で有機農業っていうのは土を作るために土の中の微生物の働きをしっかりさせてやっていくために堆肥とかを入れて、
うん、
要するに化学じゃない化学じゃないものでやっていきましょうっていう話、
うん、
ですからどちらにしても化学肥料を使うにしても堆肥を使うにしてもそちら入れるわけですよね、
うん、
で自然農法ってのはいっぱい今までいろんなことをやってきたけれども一つずついらないものをやめていきましょうっていう考え方で出来上がってきたもんで、例えば我々で言うと人間の体で言うと東洋医学に非常に近い。
なるほどね。
だから自然農法っていうのにもし行きつければそれが一番いい
うん、確かに
だけど時間がかかる、うん、次にいいのが有機農業、
うん、
で次に観光農業と、うん、でどれがいいというわけではないけれども、うん、ちゃんとみんなでそれを考えて、うん、バランスのいい形 でそれは CO2 のことも考え、窒素循環も考え、
うんうん、
ちゃんとやっていきましょうっていうのが一番正しい姿になりますね、
うんうん、最後にその辺ね、村田さん、政治的にね、
ええ、
どうあるべきっていう提言的なものがあればね、うん、それで締めくくってい
ただく。大きな提言というのはなかなか難しいと思います、うん、やっぱり、食料とかね、あの生活というのはやっぱり日々の生活の中の積み上げでないと、
うん、
あの動いていかないもんだと思うんですね。だから例えばあの今、消費者問題でやっておりますのが原産地表示、
うん、
これ改良してるんですよ、うん、
なるほど。
であの日本人というのはやっぱりあの国産をね、
うん、
国産の食品だったら買いましょうという傾向が強いんで、やっぱりそのあたりをですね、助長するために国産品であるかそうでないかっていうのをきちんとあの食品表示で書きなさい、義務付けをしたわけですね、うん、まあ、それで国産品がどんどん売れていけばですね、国内の農業もやっぱりそこでだんだんと勢いを取り戻すということにつながります、うん、それともう一つがあの食品ロス、
はいはいはい、
あの食べ残したもの、
はいはい、
食べられるのに残しちゃったもの、うん、捨てちゃったもの、年間で、600数十万トン、
うん、
これはお米の1年間の生産国内生産量と同じくらいの量が捨てられている、うん、この状態がやっぱり今の日本ですから、やっぱり食料というものに対するこのこうなんていうか意識をね、変える、そのためにはそういった運動をですね、地道なんだけれどもやっぱりしっかりやっていかないとダメだなというふうに思ってます、
はい、寺澤ちゃん、
はい、
船田さんっていうのは、
はい、
憲法も具体的に
いやいやいや
食料問題も具体的に話せる、私は前から言いますように、はい、長い付き合いしてね、本当にまともな政治家ってね、そういう面で船田さんはね、トップクラスですよ、
はい、
あの船田さん褒めて終わりましょう。
そういう
ありがとうございます。
今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
船田はじめと
亀岡孝春でした。